レビ記第14章。主はまたモーセに言われた。サラートの患者が清いものとされる時の掟は次の通りである。すなわちその人を祭司のもとに連れて行き、祭司は宿営の外に出て行ってその人を見、もしサラートの患部が癒えているならば、祭司は命じてその清められる者のために生きている清い小鳥2羽と杉の木と緋色の糸とヒソプトを取ってこさせ、祭司はまた命じてその小鳥の1羽を流れ水を持った土の器の上で殺させ、そして生きている小鳥を杉の木と緋色の糸とヒソプトともに取って、これをかの流れ水を持った土の器の上で殺した小鳥の血にその生きている小鳥とともに浸し、これをサラートから清められるものに7度注いで、その人を清いものとし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。清められるものはその衣服を洗い、毛をことごとくそり落とし、水に身をすすいで清くなり、その後宿営に入ることができる。ただし7日の間はその天幕の外にいなければならない。そして7日目に毛をことごとく剃らなければならない。頭の毛もひげも眉もことごとく剃らなければならない。彼はその衣服を洗い、水に身をすすいで清くなるであろう。8日目にその人はオスの子羊の全き者2頭と1歳のメスの子羊の全き者1頭とを取り、また麦粉1/10エパに油を混ぜた穀物の犠牲と油1ログ等を取らなければならない。清めをなす祭司は、清められる人とこれらのものとを会見の幕屋の入り口で主の前に置き、祭司はかのオスの子羊1頭を取って、これを1ログの油とともに罪禍のための犠牲として捧げ、またこれを主の前に揺り動かして奉献物としなければならない。このオスの子羊は罪のための犠牲および全焼の犠牲をほふる場所、すなわち聖なるところでこれをほふらなければならない。罪禍のための犠牲は罪のための犠牲と同じく祭司のものとなるものであって、意図聖なるものである。そして祭司はその罪禍のための犠牲の血を取り、これを清められる者の右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とにつけなければならない。祭司はまた1ログの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、そして祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指を持ってその油を7度主の前に注がなければならない。祭司は手のひらにある油の残りを清められる者の右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とに先につけた罪禍のための犠牲の血の上につけなければならない。そして祭司は手のひらになお残っている油を清められる者の頭につけ、主の前でその人のために贖いをしなければならない。また祭司は罪のための犠牲を捧げて汚れのゆえに清められねばならぬ者のために贖いをし、その後全焼の犠牲のものをほふらなければならない。そして祭司は全焼の犠牲と穀物の犠牲とを祭壇の上に捧げ、その人のために贖いをしなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。その人がもし貧しくてそれに手の届かないときは、自分の贖いのために揺り動かす罪禍のための犠牲としてオスの子羊1頭を取り、また穀物の犠牲として油を混ぜた麦粉1/10エパと油1ログ等を取り、さらにその手の届く山鳩2羽、または家鳩の雛2羽を取らなければならない。その一つは罪のための犠牲のため、他の一つは全焼の犠牲のためである。そして8日目にその清めのために会見の幕屋の入り口におる祭司のもと、主の前にこれを携えていかなければならない。祭司はその罪禍のための犠牲のオスの子羊と1ログの油等を取り、これを主の前に揺り動かして 奉献物としなければならない。そして祭司は罪禍のための犠牲のオスの子羊をほふり、その罪禍のための犠牲の血を取って、これを清められる者の右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とにつけなければならない。また祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぎ、祭司はその右の指を持って左の手のひらにある油を七たび主の前に注がなければならない。また祭司はその手のひらにある油を清められる者の右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とに、すなわち罪禍のための犠牲の血をつけたところにつけなければならない。また祭司は手のひらに残っている油を清められる者の頭につけ、主の前でその人のために贖いをしなければならない。その人はその手の届く山鳩一羽、または家鳩のひな一羽を捧げなければならない。すなわちその手の届くものの一つを罪のための犠牲とし、他の一つを全焼の犠牲として、穀物の犠牲とともに捧げなければならない。こうして祭司は清められる者のために主の前に贖いをするであろう。これはザラートの患者で、その清めに必要なものに手の届かない者のための掟である。主はまたモーセとアロンに言われた。あなた方に所有として与えるカナンの地にあなた方が入るとき、その所有の地において家に悪性のカビが生じるならば、その家の持ち主は来て祭司に告げ、カビのようなものが私の家にありますと言わなければならない。祭司は命じて、祭司がそのカビを見に行く前にその家を開けさせ、その家にあるすべてのものが汚されないようにし、その後入ってその家を見なければならない。そのカビを見て、もしそのカビが家の壁にあって青または赤のくぼみを持ち、それが壁よりも低く見えるならば、祭司はその家を出て家の入り口にいたり、7日の間その家を閉鎖しなければならない。祭司は7日目にまた来てそれを見、そのカビがもし家の壁に広がっているならば、祭司は命じてそのカビの生じている石を取り出し、町の外の汚れたものを捨てる場所に捨てさせ、またその家の内側の周りを削らせ、その削った漆喰を町の外の汚れたものを捨てる場所に捨てさせ、他の石を取って元の石のところに入れさせ、また他の漆喰を取って家を濡らせなければならない。このように石を取り出し家を削り塗り替えた後に、そのカビがもし再び家に生じるならば、祭司はまた来て見なければならない。カビがもし家に広がっているならば、これは家にある特に悪性のカビであって、これは汚れたものである。その家はこぼち、その石、その木、その家の漆喰はことごとく町の外の汚れたものを捨てる場所に運び出さなければならない。その家が閉鎖されている期間中、これに入る者は夕方まで汚れるであろう。その家に寝る者はその衣服を洗わなければならない。その家で食事をする者もその衣服を洗わなければならない。しかし祭司が入ってみて、もし家を塗り替えた後にそのカビが家に広がっていなければ、これはそのカビが収まったのであるから、祭司はその家を清いものとしなければならない。また彼はその家を清めるために小鳥2羽と杉の木と火色の糸とヒソプトを取り、その小鳥の1羽を流れ水を持った土の器の上で殺し、杉の木とヒソプト火色の糸と生きている小鳥とを取って、その殺した小鳥の血と流れ水に浸し、これを七たび家に注がなければならない。こうして祭司は小鳥の血と流れ水と生きている小鳥と杉の木とヒソプと火色の糸とを持って家を清め、その生きている小鳥は町の外の野に放して、その家のために贖いをしなければならない。こうしてそれは清くなるであろう。これはサラートのすべての幹部、回線および衣服と家の悪性のカビ、並びに腫れと吹き出物と光るところとに関する掟であって、 いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これがツァラートに関する掟である。